今回から数回にわたって構成作家不在、二人でやれるのか、おっさんたち。モアイ若田の取扱説明書。
この番組はサウンドアップステーション NFRS 札幌シティ FM ポッドキャスト YouTube FM サウンドエキスパンドの提供でお送りします。
どうもモアイです。今回から、まあ、2、3回にわたってなんですけども、構成作家とのちょっとスケジュールが合いませんで、トークテーマだけくれというふうにですねお願いをいたしまして、なんとかおっさんたち2人でやってみようという回でございます。まとめ撮りをしておりますのでですね、オープニングエンディングは私1人でございます。それでは行ってみましょう。
さあということでね、
はい、
まあ、今日はゆうさとくんいないもんだから
そうなんですよ、
トークテーマを送ってくれと、
はい、
たくさん送ってちょうだいと、
はい、
でちょっと おじさんたち2人でなんとかすっからということでねとりあえずいっぱい送ってもらったんで、まあもともとそういう番組だったからね。
まあね、確かに。
お前らしっかりしろと台本に頼ってんじゃねえと
そうね、あれでしょ、もう企画とかもう全部ゆうさとくんに振ってて俺ら喋るだけみたいになってたからね、
まあいい機会っすよ
、はい、初心に帰って
そうですね、だからということでもう上から行ってみようかなと。
はい、まあ昔みたいに選んでじゃないですからね。
そうですよね、
はい、
じゃ あ、まあ上から行きます、
はい、
まず最初の構成作家からのトークテーマ、メガビッグ12億の当選が出たらしい、12億円当たったら何する。想像もつかねえ数
字想像つかないよね。
うん、1億とかね、2億とかだったらさ、うん、12億なんてもう言ったらもう普通にさ、ちょい贅沢するぐらいだったら、まあ死ぬまで働かなくていいぐらいの、なんか
もういや分かった、あなたは絶対12億当たらない方がいい。
いや当たんないよ。
いやね、まずね、大切なこと忘れてる。
何？
12億当たったら、ほぼ半分ぐらい来年税金で持ってかれんのよ。
あ、メガビッグって持ってかれんの？
持ってかれんじゃないかな。
モアイの補足、宝くじの当選金はメガビッグ含め非課税でございます。ウィキペディア調べ。
宝くじは持ってかれないんだよね、当たっても。
あ、そうなの？
うん、宝くじは絶対持ってかれないの。なんか非課税なんだって、あれは。
へえ、じゃあ、でもメガビッグは多分、あれじゃない？宝くじみたいに国が管轄してるわけじゃないから持ってかれんじゃないかな。
まあちょっとそこはわかんないけど。
てか、まあこういう話をしてる時点で俺ら何もそういうことを興味今までやってもいなかったしっていう感じにはバレちゃうと思うんだけど。
買ってないんだよね、まず。
俺も。
ね、年末ジャンボはたまーに買うって感じ。
はいはいはい。
だからさ、まあ、1億円、ね、当たったらどうするみたいな話とかは何回かね、したことあるけど、12億でしょ。
まあとりあえず俺は半分は税金で持ってかれると仮定して6億円って考えても、
でも6億よ、ね、わしら40過ぎてんねんで、
1年で1000万使ったら、60年、
60年でしょ、
ってことは1年で3000万までは使えるわけじゃん。
100何歳までもね、普通に
ねいけちゃうもんね、だって20年って考えても 1年で3000万
そう
っていうことは365日なんだから1日約100万円ぐらい使えるわけですよ。
そう、
1日、まあ1日100万か、
まあ使おうと思えば使えるけど、そんな別にさ夜のお姉ちゃんのお店行くような人たちじゃないじゃないですか、私たち。
そうですね
あんま行ったことないぐらいですし、
基本俺自分の会行ったことないです、
俺も行ったことない。だからまあ何するかねって感じなんだけど、まあでもね、とりあえずこのさお題もらってから何がしたいかなっつってちょっと考えたの、一応、
はいはい、
で俺ラジオ局を持ちたいと。
おお、
でまあ普通のキー局は絶対無理だから、10億
も、まあ、そうですね、はい、
コミュニティ FM 設立するのにいくらかかるのかなって一応調べたのよ。
はいはいはい。
最低1000万だ。
あ、でも1000万でできるんだ。
あの一人で、一人社長でやってる小さなコミュニティ FM でも、1000万かかるんだって。
逆にすごいね。
あの電波利権でさ、なんか政府に払うのがめっちゃ高いんだって。
ああ、なるほどね。
そうそう、だからまあ、まあ、普通になんかいい規模のものを作ろうとすると、8000万かかる。
うわ
でも12億だから結構ね
まあ一回作っちゃえばね、まあ毎年もいくらか払うのかもしれないか分かんないですけど、そこら辺は
まあなんか委託広告費みたいなやつがね、まあ、規模によるんだろうけどね、まあ、あの何千万と持ってかれるらしいけど、まあまあでもね12億だったらまあ夢で作ってみてもいいかなっていうふうに、もうほんとぐっちゃぐちゃのことやってやろうかと思って
YouTube でバンされるようなことも全然喋るようにしてくれよ。
そうそうそうそう、
言っても全然大丈夫な感じ
ね。それくらい OK っしょ
ね。なんだろう、深夜のむ昔さ、ギルガメとかあったじゃん。
あったあった、
ね、ああいうの音声だけでも今流したらそれなりにウケんじゃねえの。知らねえけど。
そうだよね。ただ生放送で、もうあのほらやっぱ編集するやつだとさ、収録だとさ、なんかある程度編集しなきゃいけないけどさ、生だったらもう演者が悪いってことになるからさだって有吉弘行のあのサンデーナイトドリーマーっていうラジオたまに聞いてんだけどさ、あれなんかもう言い放題ですよ。あれも入ってないかもしんないけどあれひどいから本当にもう8時台なのに
まあラジオはねテレビよりも規制は緩いと言われてますからな。
そうそうそう、だそういうのが本来はやりたいので、まあ、ネットでも今うるさいじゃん。だからさ、もう自分で曲作っちゃえばさ、いいのかななんていうふうに思ってるんだけどね。
まあ規制がかからない程度にね。
ミニ FM じゃさすがに聞く人が少ないから。
そうね。
コミュニティね、8000万で作れるんだったらもうね、作るよね。12億ありゃ。
それはちょっと夢あるね。
もう、じゃ12億あると仮定したらね、まあ6億でもいいんだけど、いや、作って一回やってみたいんだよね。それか劇場だね。
いや俺ね、日本一周して、
ああ確かにそれもやりたい俺も。
あのなんだろう、車とか自転車とかもそんなのは言わ、あの電車でもう、もうね、そんなのは若いやつらがやることであって、ええ年こいたおっさんがそんなね車で車中泊とかさ、そんなことはせんで、もういろんなね、その地方の美味しいもん食って、ね、そこそこいいホテルで、バイキング食って、
そうね、
ね、それを紹介するだけでもいいじゃん。
そうだよね。
はい。
いいホテルってさ、いい部屋に泊まるとさ、もう一日中酒飲み放題なんだよ。
ね。
ラウンジ行くとさ。
ラウンジでしょ。
そう。もう一回だけ行ったのよ、大阪のホテル。
はいはい。
スイートルーム一回だけ泊まってさ。
お、すげえ。いくらかかったの？
あ、でもそんな高くなかった。あの、8万ぐらい。
1泊
?2 人で。そう。でも、酒飲みほど、あの、瓶ビール、あの、黒ラベルとかさ、
はいはい。
あと、シャンパンとかもさ、飲み放題なのよ。
へぇー。
なんかあんのよ。あと、もう、サンドイッチとかさ。も
う
ずっと飲めるから、ずっと飲んでてさ。で、サウナとかもさ、入り放題だからさ。サウナ入って、酒飲んで大阪行ったのにホテルからほぼ出てねえのいやでもすげえ楽しかったけどね。
まあ面白いだろうね。
でそういうのが日常的にできるんだったら、まあ一生にね何ヶ月かぐらいでいいんだけど、やってみたいけどね。
だってそれだってさ、1日100万だったら全然
使えるよ
ね。
だ帝国ホテル泊まったってそんなかかんないでしょ確か。
帝国だって、もう本当にいいところ行ったら分かんねえけど、普通の部屋だったら2、3万で泊まれるだろうからね。
と思うよ、分かんない。3万ちょいだったかな、確かね。
なんで、まあ、ね、それが例えば、その、すげえスイートって言ったら、1泊50万とか分かんないよ。
でも50万の？
だから全然、まあ、1日許容分の半分です。 なんだ、50万払ってさ、いろいろあったら、それはもう50万以上使わんやん。
そうだよね。だってもう、ここで何でもやれちゃうからな、つってなんかさ。ねえ。うん、結局、夜ご飯出るんだけど、その前にお腹いっぱいになっちゃったりするんだよね。
もったいな。貧乏人の考えだけど、もったいな。
だよね、うん。だからもう、プールあったんだけど、プールでめちゃめちゃバタフライやったぜ。
いや、あの、どんだけいいとこ泊まったとしても、人に迷惑かけていいわけじゃねえからな。
いやいや、だから バタフライ、いや、あの、人いないから。
ああ、なるほどね、それはいいな。
そうそうそう、全然いないの。あの、確かね、2組ぐらいしか入れない時間で予約で。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。うん。そう。そんで、あの、サウナかプールか選べるんだけど、プールは俺しかいなかったから。うん、自由形からのバタフライ、まあ、ほんと一人個人メドレーをやってた。そんで腹減らしてまたね、うん、行ったり、また行きたいけどね、なかなか。
まあ今の俺らの収入じゃきついよね。コロナ前だったら分かんねえけど、
コロナ前だったら行けたね。
うん、俺も行けたな。
1ヶ月に1回ぐらいだったら行けたな。うん、今無理だわ。
俺も今無理だわ。収入一気に減った。東京に、悲しい話になるな。
東京に行くでさえ今ためらってんのに。
そうだよね。
うん、悲しい話になっちゃうね、本当に。
まあいいじゃん、夢の話ですからね。
そうそう、夢の話だよね。うん、もうそれだったらもうあれだよね。もう撮影スタジオを建てたって、まあ、1億円ぐらいで絶対建てられるからさ。
いや、建てるのは1億だけど維持費大変だよ。
あ、そっか。うん、じゃあもうさ、ね、年間でさスタジオ借り上げたらさ、ね、そんな
年間でスタジオ借り上げて、うんね、1年365日のうち使用が下手す2ヶ月1回とか6回。
そう。そんなもん、そんなもん。贅沢、贅沢からの。
あの、無駄遣いにも程がある。
もう、まあでも、結構、あの、YouTube とか撮ってる人がやってるのが、なんか、マンションの一室とか借りて、うん、防音室あるじゃん、なんか、カエル防音室、うん、そういうのを置いてるのはあるけどね。
うん、
そういうのだったらやれるかなと思うけど、12億にしちゃ結構せっこい使い方だな。
本当だよ。
うん、
じゃあそれだったらもう、なんだろう、ある程度の ビルじゃないけども、3階建てぐらい作って、うん、地下で収録して上で住むみたいな、そういう方が、
まあまあそうだね、
はい、夢ありますね。
うん、まあいつでも来れるみたいな感じ。
そう、
あ、いいと思うけどね。それくらい12億だったらできるね。確かにね。
12億だったら全然それできますよ。6億でもできる。
できる。うん。いや、それくらい、だからもう、あれだよ、取説のビルを建てて。ちっちゃいやつ、ちっちゃい。
取説ビルディング。
あれなんか1個ぐらい、あの、テナントで。
うん、テナント何入れたい？
コンビニ。一回コンビニです。一番便利だから。
セブンはやめてね。
セブンダメ？
セブンダメでしょ、ぼったくりでしょ、あれは。
じゃあファミマです。ファミマです。ファミマ入れましょう。ファミマ入れちゃいましょう、ファミマの。うん。うん、ね、一回にファミリーマートあるめっちゃいいじゃないですか。最高じゃないですか。
24時間だしね。
ねえ。もう金おろすの楽よ、あそこ。いいよね、自分家の中にコンビニあるって最高じゃないですか。酒買いに行くのもすぐっすよ。
もう発想が貧乏人だから酒買いに来ない。
ですよね。ですよね。だって根が貧乏だから。今現在貧乏人なるだから何とも言えん、俺はもう。
そうなんだよ、もう発想がひもじ貧乏人の発想だからさ。
絶対投資とか俺知識ないからさ、絶対ダメじゃん、
うん、
だからもうお金ない時にできなかったことをやっちゃおうみたいな感じのしかさできないよね。うん、そん
な、まあ、あとはね、なんかにでもまあこれはもう政府批判になっちゃうからあんま言わねえけど、兄さんにも税金かかるとかいろいろやってるから、もう投資もね微妙になってきてるみたいだしね。
新ニーサ？ んだけど、うん、新ニーサがなんだかよく分かってないんだけど何あれ
俺もよく分からんやったことない
何百万とかな一千万とかさ貧乏人が急にやったらさ
そう、
うん、絶対失敗するでしょ、うん、
まあねえ、うん、なんとも言えもうちょっとそれでね生活してる人というかね、
うん、
あのプラスになってる人というかはいるんでね、まあまあ、なんとも言えないっちゃなんとも言えないですけども
ちゃんと勉強してやればさ、
うん、
それはまあやれるだろうけどあの俺みたいな適当な人間がさそういうのやっちゃさいけないなって僕は思ってるので怖くてできないんです
いやもう僕もそうですよ、
うん、でも株をやってね、あの一時期は月十何万定期的に入ってくるって言ってたじゃないのよ。
まあまあ、
うん、
ね、なので、ね、そこら辺その時は良かったんだけど、
うん、
本当にその時までは良かったんですよね。
ああ
、コロナ前までは。
悲しい話になっちゃうんだから。おっとずっと悲しい金の話になるとなんで悲しさがなんか急に
そうなんだよ今日俺1万5000負けたしさ
いやパチンスロットだろスロットだろキングパルスは出やしねえ本当にもう誰本当にもう昔の台の皮かぶった別の大事だろうね
ね、ほらそのね金パルみたいなそのさ昔の4まあねもう4号あのそういった話になっちゃうよもうほんとお金の話になったら
ね
やめよ
ね一個の話で結構喋ってるね
もっと喋ろうと思えばいくらでも喋れるんだけどささすがにね
別のお題にするかイラッとした話にするかどっちかにしようかと思ってるんです
けどイラッとはね今回本当にイラッとしたのが一個あって
イラッとした話にしますかじゃあ
はい。
この番組では皆様からのお便り各コーナーへのご応募 Gmail にてお待ちしておりますメールアドレスはトリセツおたよりアットマーク gmail.com ORISEYUOKAYORI アットマーク gmail.com 何でもお待ちしてますのだ
イラッとした話リターンズこのコーナーはパーソナリティが日常でイラッとした話をお届けするコーナーです。それでは早速、ゴーさんからどうぞ。
はい。はい、じゃあ、ゴーさん、どうぞ。
はい。あのね、まあ、前、何回か前にさ、まあ、多分、3月ぐらいのイラッとした話の時かな、
はい、
店長変わったって話したじゃないですか。
あ、してた、してた。
うん。で、まあ、別に最近はそんなに気になってることないよ、みたいな。
うん、イラッとしてないって
言って。言ってない、ね、言ってたんですけど、
うん
本当にイラッとしたことがありまして、
お
とある土曜日に、
うん、
まあ俺、9時出勤だったんですよ。
うんうんうん
まあね、で、9時出勤が、あと店長ともう1人、あともう2人か、全員で4人出勤の予定だったんです。
うん、
で、まあ俺が、うちから1時間ぐらいかな、ドアトゥドアで約1時間なんですよ。うちから店までが。うん、なので、まあ、電車に乗ってたら、LINE が飛んできまして、
うん、
ちょっと遅れますと、
うん、
いう LINE が来たんですね。だから分かりましたって言ってたんですけども、
うん、
8時半に LINE が来て、
うん、
ちょっと遅れます。だから、俺の中では、遅くても9時15分か、まあ、半までには来るだろうなって思ってたの。
うん。
したら、もう来たのがまず10時前。
え？
お前連絡してから1時間半何やってたのと思ったのがまず1点。で、10時半うちオープンなんですよ。
お
オープンの30分前に来たんですけども、
うん、
まずオープンのための準備っていうのがもちろんあるわけじゃないですか。
ですよね。
うん、はい。で、一人いないから、要は3人で4人の仕事をしたわけですよ。
うんうんうん、
来てから、
うん、
一瞬たりともキッチンに入ってこないんですよ。
え？
店に入ってこないんですよ。キッチンというか。オープン準備を全くしなかったんです。で、お前ちょっとふざけんなよと思ったの。だけど、まあもういいやめ
ん
どくせえと思ったんだけど、
うん、
気がついたら、11時まで店に入ってこなかった。あいつ
何しとったん
事務所でずっとパソコンいじってた。ふざけんなよと思って。
遅れてきて
はい。
や、舐めとるの。
ええ、ご身分じゃの、店長な、と
思った。なんすか、あぐらかいちゃってますダメ、そういう上司はあれよ、もう、ほんと、信頼失うよ。うん、
ちょっとさすがにね、
うん、
これにはイラっときましたね。
いや、これはもう、本当にイラっとしちゃう、もう。あの、まあ、今はなくなったけど、あの、忘年会とかがね、もしあったら、俺はもう詰め寄ってしまうね。うん、酒の勢いに任せて。絶対やります。はい。
もう本当皆さん気をつけて、別に遅刻するのが悪いとは言う、まあ悪いんだよ。うん、悪いんだけど、あの、やっぱり、遅刻した人間ほど、やっぱ来た時には一生懸命働いて、姿だけを見せて。
そうそうそうそう。
あの、一生懸命やんなくてもいい、やんなくてもいいとは言わんけど、
うん、
あの、その姿を見せるだけで印象変わるから。
そうそうそうそうそう。
印象大切だからね、本当に。
当たり前っすよ、そんなもんね。うん。なんか遅刻してきた人にさ、なんかさ、あ、せーすみたいな感じで、なんかいつの人よりもなんか、あの、てねーてねーってなんかやっててさ、ね、ほんともうね、ぶっ飛ばしてやろうと思うよね、その泣きながら入ってくれ、てめえ、この野郎なんて。まあそこまで言わないけど、
うん、そうちょっとさすがにびっくりしましたね。あ、この人やっぱちょっと頭おかしいわって思って。
え、何あの店の店長になる人は なんかどっかおかしい人が多いんです
か？いや、っていうかね、あの、うん、うちの、
うん、
店長って基本頭おかしいやつが多いっていうことが分かった。
まあ前の人も、うん、結構な人だからね。
うん。
いや、かんないよ、そのうち。
頭がおかしい、ベクトルが違うだけの、やっぱ頭おかしい人なんだと思った。
どっかおかしいんだ。
うん。
かね。うん。いや、だから遅刻した人が、あの、するべき立ち振る舞いっていうのがよく分かってないっていうさ。
ね、
俺店長だしみたいな感じになってるかもしれない。でも分かんないけど。分かんないけど。
やっぱね、ちょっとそこら辺は本当にね、皆さん、
うん、
気をつけてください。
気をつけた方がいい。もうそのうち手痛いしっぺ返しを食らうぜ、本当に。
いや、もう基本うちのお店の人は最近、
うん、
俺よく相談されるの。やっぱあの2番、一応社員の中ではその店長の次のポジションの人だから。
うん、
いろいろ相談はされるんですけど、
うん、
あのいい噂を聞かんで、まあ相談するから当たり前なのかもしれないよ、
うん
うん、だけどいい噂を聞かんくなってきたね最近ね。どうしたかな。もうちょっと、もう少し猫かぶれなかったかなと思ってたよね。
最初のうちだけだったのねってことはね、
うん、そうだね。
うん、
だまあ、俺はだからその仕事のそのシフトだなんだってすごく助かってますよと。それは前も言ってると思うんだけど。
うん。
うん、だけど、ねーって感じ。最高。これ以上はないよねーっていう。
うん。わかんないわ。いやさ、自分は我慢できてもさ、周りがそのうち切れちゃう人とかいるんじゃねって思うけどね、そういう。
いると思うよ。うん、で、正直、あのやっぱさ、こういうお店ってさ、まあ、こういうお店だけじゃないかもしれないけども、あの学生が多いじゃん、大学生が、やっぱ大学生がみんな心折れてきてるからね。うん、あの社会人とかその主婦さんとか、まあ、俺と同じ年代の人たちは言うてもなんだろう、もう自分の世界というかさ、持ってるから、
うん、
うん、あのまああんまり心折れるっていうことないんだけど、
まあね、まあね、
うん、やっぱ大学生がどんどん折れてきてるね、うん、もうちょっと2人辞めちゃうしね今度ね、
はい、もう郷さんまた大変になっちゃうんじゃないの、
はい、
ね、はい、だそうです。もう何、構成作家の次は何、もう一人のパーソナリティがいないっていうことに。俺一人みたいになんねん。
ごめん、俺もちょっと仕事変わって忙しくなったから、みんなと予定合わせられんってなる。
あれ、あ、おお、一人かわいって。俺何、あの、ゆっくり霊夢とかと一緒にやんない。一人二人くらく、俺が打ち込んで。
じゃあ一人でさ、二人分打ち込めばいいじゃん。
もう俺もいないんだ。いやそれはそれで面白いかもしれないけど、
YouTube だそうなったらも
う。そうだね。聞いてる人、特に大阪のラジオとかで聞いて、なんだこれっていうなんかになるよね。
もう追い出されちゃうよ。
追い出されちゃうよね。さすがに悪いよね。そう。YouTube ならいいけどさ、まあ、
YouTube は自分の責任だから。
そうそうそうそうそう、ちょっと人のところのがあるから ね。
お邪魔してるわけですからね、僕らね。
そうそうそう、ちょっとお邪魔して。
まあまあ以上でございますよ、僕は。
はい、じゃあまあ俺のそんなね大したことないんだけど、あの俺まあ不健康なやっぱ生活をさ、まあ、長年してたもんだから。
はい、まあまあ二人ともそうですよね。
まあ今もそうだけど、はい、周りが心配するわけですよ。
はいはい。
でも会社でもすごい心配されてて、なんかウォーキングとか、あの朝した方がいいですよとかさ、うん、なんか言われてて、
うん、
うん、であの酒もちょっとね控えた方がいいですよってすごい言われてたからさ、
はいはい、
ちょっとやってみっかと思って最近、うん、あの朝あのウォーキングしてるんですよ。
はいはい。
まあ、ジムもまあチョコザップ行ってるんだけど、
うん、
でそれ以外にあのまあ、あの会社の機械にも歩いてるんだけど、朝6時に起きてあの30分歩いてるんだね。
はいはいはい。
で休館日も3日設けてるんですよ。
週？
そう。
え、すごいね。
うん、ね、
はい。
そのリアクションが欲しかったんですけど、
え、
の会社で行ったんですよ。うん、
はいはい。
みんなが言うからさ、こうあのウォーキングして3日休館日設けてるよって言ったの。
うん。
そしたら、なんかがっかりっすわっつって、ちょっと待ってくれと、ちょっと待ってくれと、なんで、なんか俺らに言われても、そういうのを貫く人だと思ってましたっつって、てめえらが言ったんだろ、この野郎、お前なんだ、お前、ああいうことを言いながら、俺に早く死ねと、そういうことですかっつって。で大人だったらそういうこと言わないじゃん。俺本当に言っちゃったんだよね。
そこら辺は大人になろうよ。
うん、まあまあ今みたいな言い方はしないけどね。本当たちがいるからさ。ね、まあまあでもあの朝歩くって結構いいよって。いやでも萌えさんはそういう言葉聞きたくなかったです。てめえら。みたいな。いやいや、でも続けてますよ普通に、
うん、すごいすごいすごい、
続けてる、うん、なんかあのなんかさ不摂生ばっかりしてたから、
うん、
なんかわかんない、ちょっと高いところからジャンプするような、なんかあの現場仕事とかたまにするから、
はいはい、
あの壁を乗り越えなきゃいけないようなところでちょっとジャンプしてね、あの降りるのにもちょっと緊張感があったんですよ。あの足をぐねってしまうんじゃないかとかさ、
あ、ぐねらないようにね。
そうそう、うん、ただ今はもう全然飛び降りれます。はい、全然今楽になって、いや本当にいい効果だと思うし、次の日にあんま酒残んないし、飲んだ日もね、
うん、
いい効果が出てるんだけど、なんかね会社のやつらのねリアクションが悪いんだよね。なんでやろうかなと思って、別に褒められたくてやってるわけじゃないんだけど、
まあまあ
そうですね。嘘でもいいから、本当にやったんです、すごいですねって一言言ってくれりゃいいのにさ。
モチベーションって大切だからね、みんな。
本当だよ。嘘でもいいから褒めて。おじさん頑張ってるんでって言ってくれ。本当に、まあまあこんなネタしかないんですけど、今日ね。いつものごとく俺がちっちゃいなっていうネタなんだけどね。本当に、うん、いや違うんですよ、まあ、そこまで強くは言ってないんですけども、うん、これさっきのね、あのがっかりしましたって言われた時にやっぱり、あ、イラッとで喋れるよしってちょっと思っちゃったから、そんなに怒れなかったんだよね、やっぱね。いいネタができたって思っちゃったんだよ。まあいうことでね、まあ私からも以上ですけども、というわけで季節して初心に戻ってしまった回でしたけども、いかがだったでしょうか。まあたまにはいいかななんていうふうに思うんですけどもね、これから 2,3 回にわたって、続くと思います。すべては私の、編集能力にかかっております。なんとかかんとかします。ご意見ご感想などお寄せください。途中でずんだもんがお知らせしてくれております。それではお送りしたのは
モアイと
若松豪でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。いや大変だった。懐かしかった。
これも3パターン取ってます。